とこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは12月8日日曜日に大安寺小学校で行われました大安寺地区の防災訓練の様子をご紹介いたします。およそ200人が参加し、マイタイムライン、AED 訓練、大安寺分団による放水訓練などが行われました。まず大安寺地区自主防災防犯会大西会長のお話です。
大安寺の自主防災防犯会の会長している大西です。よろしくお願いします。
たくさんの人が集まってくれましてね、熱心に聞かれてましたね。
ああ、よかったですわ、はい、今日はですね、まずお家から避難所までの避難誘導訓練ですねをさせてもらって、あとは事前に災害が起こった時の行動を考える、いざという時のマイタイムライン、あとは AED 講習、水消火器の訓練と、大安寺分団によります放水訓練をさせていただきました。
防災行動を時系列に整理し取りまとめる行動計画表のマイタイムライン、マイタイムラインを防災訓練に取り入れた思いを伺いました。
大安寺区はあまり水害とは関係ないんですけども、今豪雨とかがありますので、いざという時の備えをですね、前もって考えていただく一助になればと思ってやらせていただきました。皆さんが全然大安寺は関係ないという思われたかなと思ってたんですけど、とりあえずは一度は考えていただきたいなと思いでやらさせていただきました。今回ね、災害とかないのが一番ですけど、いざという時にみんなで助け合って協力し合っていきたいと思います。
そうですか、はい、ぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
奈良市危機管理課の竹内さんに、セキュリティ会社アルソックとの防災協定について伺いました。
奈良市役所危機管理課の竹内です。はい、奈良市の方で、アルソックさんと災害の協定を結んでおります。でその内容というのが、避難所運営の支援というのをメインにしています。やっぱり避難所の中で、いろんな支援は必要なんですけども、特に警備という面を奈良市ではすごい今重要視してまして、夜間の警備といった面を、制服を着たアルソックさんに巡回してもらうことで、安全が守られるのではないかというふうに考えまして協定を結んでおります。で、避難所という面では、アルソクさんの運営支援の見学ということで、本日はこちらの方に来させていただいております。協定を結んだのが、11月になりますので、まずは、訓練をしているこちらの地域の方にお邪魔して、実際の、避難所がどういうふうに運営されているかというのを確認に来させていただきました。
ありがとうございます。
アルソック支社長ミシュクさんにお話を伺いました。
アルソック奈良支社長のミシュクと申します。
今回避難訓練の見学ということなんですけども、
普段は民間のセキュリティ会社なんですけれども、防犯のみではなく防災の会社でもあり、またリスクの危機管理会社でもありますので、社会の安全に貢献できるように当社のポリシーとしてですね、定めておりますので、こういった奈良市さんとの協定に基づいて防災訓練等ですね、今回初めて参加させていただきましたけれども、勉強させていただいて、今後我々の、役立つ時がに備えて今回見させていただいております。
いろいろ敷地内も見学されたようですが、何か印象に残ったことはございましたか？
運動場が広いなという印象と、防災倉庫、奈良市さんが用意している防災倉庫も、ちょっと拝見しましたけれども、避難所運営にですね、必要な解説キットであったり、防災グッズであったりですね、奈良市さんの職員以外で我々警備員が駆けつけた時も、使わせてもらうことが、あろうかと思いますので、そういった面でも装備は充実しているなという印象を受けました。
そうですか、
はい、
分かりました。では今後よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
防災訓練のスタッフの皆さんに この日の役割を伺いました。
防災委員と、少年指導員をやってます。で、まあ、防災委員なので今日の防災訓練の、全般お手伝いと、あとは少年指導員としては地点での、避難員の誘導をしました。まあ、毎年やってるんですけど、まあ、もう本当はもうちょっと子どもたちも参加できるようなのがあったらいいかなとは思いました。でも地域の方が結構集まってくださってるんで、実際そういうのが起こらないのが一番なんですけど、なった時にうまくこう避難できればいいなとは思いました。はい。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。私はこの小学校の PTA の役員として、まあ、地域のお手伝いという形で参加しています。会場の設営の準備とか、まあ、その他いろいろこう、まあ、準備等のお手伝いで入ってます。非常食の配布とか、あとはまたもう片付けとか、そういうのになるのかなと思います。
ご苦労様です。
ありがとうございます。
私は民生委員、ここみんな民生委員、昔は炊き出しをしてたんですけど、これの準備とか詰めたり、あとこれから配る段取りで、まあ、食料水関係のお世話という感じですね。はい。
ありがとうございます。
いえ。
南消防署の救急隊による胸骨圧迫と AED のデモンストレーションの様子です。
実際に胸骨圧迫と合わせて消防の方でちょっとデモをしますので、まずは最初見ていただけたら嬉しいです。
サルトリストの発見。周囲の安全よし。周囲は安全です。確認してください。わかりますか？わかりますか？反応なし。誰か助けてください。はい。あなたは AED を持ってきてください。
はい。
どなたか誰か助けてください。あなたは119番お願いします。
はい。呼吸の確認。脈なし、呼吸なし。
普段通りの呼吸なしと判断すれば、胸骨圧迫を実施します。
胸骨圧迫です。
1分間に100回から120回の程度、5センチ程度押してます。これ、救急車到着、もしくは本人さんが意思のある動きをするまで継続して行ってください。今、AED の場所を確認して、走って取ってきてもらってます。
すいません、AED 持ってきました。
ありがとうございます。あなた AED 使えますか？
はい。
お願いします。
まずは見ておいてください。この後の使い方をお願いします。
パッドを装着してください。コネクターを接続してください。心電図を解析中です。
離れてください。
心電図を解
析中です。離れてくださいと言いました。今、電気、心臓の電気、
ショックが必要です。充電中です。体から離れてください。ショックを実行します。
離れてください。
押してください。ショックが完了しました。一時中断中です。ただしに胸骨圧迫と人工呼吸をしてください。
ありがとうございます。でも終わります。ありがとうございます。
AED について参加者から質問も寄せられました。
AED を使用するときに体に金属片があったらどうですかと。でペースメーカー最近入れられたことが多いので、そういう方はどういう使い方すればいいのかなという、それがちょっと質問あったんです。高齢者が多い時代にね、やっぱり結構皆さん結構入れられていますのでね、それがもし気になってちょっと気になったかなと思いました。
AED の注意点を救急隊の方に伺いました。
あ、ネックレスですよね。電気が通るものなので、感電してしまって、例えば熱傷、やけどとかしてはいけないんで、なるべく取るようにお願いしてるんです。で、その他にも気をつけないといけないことがあって、今日ご説明できてないんですけど、例えばプールサイドや浴室、浴槽で使うときに濡れていては、ダメなので、体表、この電気と心臓と心臓を挟み込んだ手、この部分はちょっと拭いていただきたくて、あとは腸腹薬、お薬なんですけど、そういったものも取っていただいてご使用していただければなと思います。ただ分からないこともあると思うんですが、ベースメーカーもですね、ちょっといっぱいご説明したいんですけど、そんな機会あったら嬉しいです。はい、
そうですね、はい、講習会の方でまた詳しくということで、
はい、
ありがとうございました。
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 AED 訓練に参加した方の感想を伺いました。
今の AED の訓練見られてどんな印象ですか？
まあ、毎年来てるんですけど、まあ、勉強になります。もうすぐ年いってるからね、忘れちゃうので、備えていきたいと思ってます。
ありがとうございました。
お子さんと一緒に参加された方にお話を伺いました。
そうですね、名前は知ってるんですけど、実際使われているところを見ることはなかったので、すごい機会だったかと思います。
はい、どんな思いがあって参加されたんですか？
いや、なかなかそんな機会もないので、そう、少しでも知ってもらえたらなという思いで一緒に参加させてもらいました。
そうですか。
はい、まあ、分からない部分たくさんあるとは思うんですけど、まあ、でもすごい経験として、少しでも残ってもらえたらなという感じですかね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ご夫婦で参加された方のお話です。
今日はどなたと参加されたんですか？
今日は、はい、妻と2人で、はい、
ですか。
もうここに生まれて、育って45年になりますね。まあ、防災に興味があったんで、はい、
はい、こういった訓練は何回目ですか？
2回目ですね。
参加されてみて印象はいかがですか？はい、
そうですね、大変勉強になりました。で、防災マップの見方とか、川の氾濫は危険だっていうところは、はい、すごく勉強になりましたね。はい、まあ、明日は我が身っていうことで、はい、非常にちょっとこう気をつけなければならないなと思いますね。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
運動場に移動して南消防署の皆さんによる水消火器訓練が始まりました。
そしたら、まず黄色のピンを取って、で、暗いところ、
パンどうぞ、やってない方はどうぞ、
続いて。ありがとうございます。で、近づいてもらって、で、向けてもらったら、握ってもらったら。
どうぞどうぞ、次の方どうぞ。
こっちはね、根元も、先端持ってもらったら操作性あります。はい、いいと思うんで。ありがとうございます。重たかったら、持っていつくとこは一緒で、で、置いたまま、してもらって大丈夫なので、重たかった時は。
どうぞ、
今日もありがとうございました。
参加者の方々の感想を伺いました。
こんにちは。消火器やられてみてどうでしたか？
重たかったです。
重たかった。水が狙い通りに飛びましたか？
はい、
飛びました。これからもし何かありましたら思い出してくださいね。ありがとうございました。こんにちは。
こんにちは。
今日は水消火器体験は初めてですか？
去年自治会長してたんで、今年で2回目ですけどね。
そうですか。
はい、天気が良かったんでね、無事こうやって訓練ができて良かったと思ってますけど、毎年、たくさん集まられて、こうやって訓練、非常に有意義のあるもんですね。
また頑張ってください。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
南消防署消防司令大川さんにお話を伺いました。
はい、南消防署の大川と申します。今日はですね、 AED の体験と、まあ、講習会とですね、水消火器を使った、まあ、訓練という形になります。
いろんな質問も飛び交っていましたが、すごく熱心ですね。
はい、そうですね、皆さん熱心だと思います。本来奈良市消防局では、まあ、3時間の普通救命講習っていうのをちょっとさせていただきまして、まあ、そちらの方が3時間身の入った訓練と、あと皆さんが実際体験をされてですね、どういうふうに人が倒れていくかっていうお話っていうのをちょっとさせていただきますので、まあ、ぜひとも受講していただいたら助かります。
より詳しく知ることができそうですね。
はい、そうですね。まあ、その時うちの方の指導員もおられますので、より細かなご質問に対してもお答えの方ができると思いますので。
わかりました。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
防災訓練にお孫さんと参加されていた方にお話を伺いました。
孫も見せてやろうかなと思って、もうでもじっとしてないからね。今日はちょっと少ないかな。毎年一応参加させてもらってるんだけど、運動場のこれは毎年だいたい同じ消火器と放水と、中での講習がね、毎年少し、今日みたいなテーブルに座ってっていうのはね、初めて。それまではテント、簡易テントを作ったりとか、ベッド、段ボールでのベッドの組み立てとか、今日は何かなとちょっと楽しみにしてきました。でもあれも良かったです、今日の講習も。
そうですね、
はい、 ここの大安寺は割とね、災害というか洪水とか山もないし、災害は少ないというかほとんどね、ないとこなんだけども、やっぱりないこともないですよね、地震とかね。だからそういう意識を新たにっていうか、いいことだと思うんで。
ここでは12月8日日曜日に大安寺小学校で行われました大安寺地区の防災訓練の様子をご紹介いたしました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚博さんのお話をご紹介します。
地震で避難する前に気をつけたいこと。ぐらぐらと大きな地震が来た場合、まずは自分の身の安全を確保しましょう。大きな揺れは数十秒と言われています。揺れが収まり身の安全が確保できてから、火を使用していた場合は火の始末をしましょう。例えばガスコンロを使用していたらガスを切る、石油ストーブを使っていたら消す、仏壇のろうそくや線香の火も消しましょう。その次に使っていた電気器具のスイッチを切りましょう。パソコンを使用していた場合、余裕があればデータを保存しシャットダウンして、コンセントから電源プラグを抜いておきましょう。停電から復旧するときに過大な電圧や電流がかかり、パソコンや周辺機器が故障する可能性があるからです。そして建物から避難する際はエレベーターは使わないようにしましょう。近年のエレベーターは自動で最寄りの階まで動かし続ける装置がついていますが、古いエレベーターの場合はその装置がない場合もあります。もしもエレベーターの使用中に停電になった場合は、速やかにすべての階のボタンを押しましょう。そして慌てずにエレベーター内に設置されている非常用ボタンを押して外部に通報し救助を待ちましょう。携帯電話があれば外部と連絡を取り合いましょう。電気器具から火が出た場合の消火は、むやみに水をかけたりはせず、消火器で消しましょう。また、切れて垂れ下がった電線には絶対に触らないようにしましょう。壊れたり、一度水に浸かった屋内の配線や電気器具は漏電の原因となり危険なので使わないでください。破損した太陽光パネルにも触らないようにしましょう。また停電の際には家族一人に一つずつの懐中電灯があると便利です。いつも決まった場所に置いておくようにしましょう。ちなみに奈良 .fm で販売している緊急告示ラジオには、停電すると同時にライトが光る機能がついているのでとても便利です。興味がある人は奈良 .fm までお問い合わせください。以上が地震で避難する前に気をつけたいことでした。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。